ココロネラジオ
和音。
子供の頃幸せだったこと、今思えば自由に夢を見れたことかもしれません。幼稚園の時は担任のよしこ先生と結婚したいと言い、小学校に上がれば宇宙飛行士になりたいと思いました。今はもう子供も巣立ち、この先は連れ合いと一緒に静かな老後をと、夢見心地なたちはまだ僕の中にも残っているようですが。ラジオネーム、マサオさん。ハローニュー新居浜 FM がお送りする新型子供番組和音。かつて私も子供だった、そんなモチーフをキーワードに、心の音を心の声と重ねながら子供と触れ合う、感じ合う30分。ラジオネームマサオさんから、幼稚園の時は担任の先生が好きな思いは私もありましたけどね。年少の時の川口先生のスカートをずっと持ってたって親から言われて、先生のスカートが伸びたというのを言われたのを思い出しましたね。これ聞いて、スカートをめくってなくてよかったですね。めくってる子もいましたね。スカートめくりみたいなのやってる子もいましたよね。あ、懐かしいな。で、小学校になったら宇宙飛行士、これもまあ憧れる気持ちは男の子ですよね、あったんじゃないのかなと思いますけど。でも正夫さんあれですね、幼稚園小学校から一気に老後の話になってますからちょっとまだこれね、夢見心地なたちはまだね、僕の中に残っているということですから、ぜひこの間の夢もね、夢見心地で今だってなんか結構叶うことあると思いますよ。口にしてると叶うなっていうことがあると思いますから、ぜひ一緒に、どうですか、ラジオ番組やるとかわからないです、バンドやるとか、結構周りにそういう方がいたら、縁がつながるもんですからね。そうですか、子供の頃の夢、もしかすると今のお子さんの夢をね、お父さんが聞いてあげるっていうのもいいんじゃないのかなと。番組ではあなたからのメッセージ、ボイスメールを募集しています。届けてほしい心の声、その1、幸せだったあの日の思い出。あなたの子供の頃一番幸せだった日、出来事、気持ちをお寄せください。届けてほしい心の声、その2、子供の声もお待ちしています。泣き声、会話、笑い声、番組でうまく和音にしてお届けします。番組への投稿は和音アットマークハロー 78.jp、 ツイッターはハッシュタグココロネラジオ。この番組はハローニュー新居浜 FM をキーステーションに、今治 FM ラジオバリバリ、宇和島 FM ガイアでも放送しています。
和音。
日本に来て8年ぐらい、川遊びがとても楽しかった、はい、川遊び、いろいろな色 の、 あの石を集めたり新居浜で川いっぱいあるから
親と一緒にお花見とかしたことかな。素直に笑えた。この前もあの神社に行って、ここで花見さんよって孫に教えたら、いいねって。
親と出かけるのが楽しかったですね。公園なり 平日はどっちとも働きよって土日はおるっていう感じだったんで、まあその旅に連れて行ってくれて、
本日は、ピアノデュオデュエットの大島ゆかりさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人のねピアノデュオですけれども、
はい、
新居浜市赤金ミュージアムにも何度もお越しいただいてる、
は
い、
大好きなね赤金ミュージアムに何度も伺わせていただいてます、
はい、私も大島ゆかりさんのことをいつもゆかりんと呼ばせていただいておりますけれども
そうです。
なんでちょっと照れるなみたいな感じなんですか。
ゆかりんってねつけてくれたのはね、
はい、
実はリンケンバンドのリンケンさんなんですよ。
え、そうなんですか。
すごいです。
え、なぜなんですか。それはどういう、
いやあのね、
はい、
本当にあのリンケンさんとちょっと仕事も兼ねて会ってた時にゆかりゆかりって言ってんだけどゆかりんがいいんじゃないってリンケンさんが一言言ったんですよ。
はあ。
で、結構恥ずかしいとか思って、いやでもゆかりんで行けよって言われて、
あれですよね、沖縄とかの音楽ですよね、リンケンバンドって。なぜ
そうなん、ちょっと東京であのすごくいいアーティストがいらっしゃるってリンケンさんを紹介していただいて、それでなんかリンケンさんが、まあ、クラシックの人の割には、
うん、
面白いねっていろんな意味で、
ね、
いい意味でも悪い意味でも、
そうゆかりんは面白い方なんですよ本当に。
いやいや私じゃなくて、
ゆかりんが面白い
デュエットが、
デュエットが、デュエットが
面白くない、もう本当につまらない人間なんですけどそうです。
そうなんですか。へえ、はい、いろんな方々でもねご縁があったりとかされると思いますけれども、
ね
ね、
はい、
新居浜にもご縁をいただいておりまして、はい、今回、動画用のピアノ演奏もお願いして、
はい、
DVD とかケーブルテレビとかで放送させていただいたりだとか。
ありがとうございます。
ちなみにゆかりんはピアノはどういったきっかけで始めたんですか。
はい、私は4歳の時に習い始めたんですけれども、
うん、
もうすごいそのお母さん曰く母のお腹にいる時からものすごかったんですって、その音楽を聴いた時の反応が。
あ、要するにお腹を足で蹴るというか。
そうそうそうそうです、そうです。で、母がきっとこの子は音楽好きなんだろうなと思って、そうなんかそう感じたから、ビバルディの春を聴かせてたんですって、ずーっとお腹の中で。
へー。
でやっぱり生まれてきて、うん、もう音楽にすごかったみたいで、
いろんなパターンがね習い事ってあると思うんですけど、はい、やっぱ自分で習いに行きたいというか、はい、音楽好きだったっていう感じだったんですか。
大好きです、歌が好きでした。
へ
え。音楽の中でも特に歌が好きで。
へ
え。だからピアノってね演奏してるけど歌えないじゃないですか。
まあまあまあね、うんうん
うん、それがすっごいちっちゃい時ショックでね歌いながら弾きたいってずっと思ってました。
あ、まあ、そういう方も、まあ、いらっしゃるのはいらっしゃいますけどね
そうですよね、
うん、今からじゃあどうですか。
いやそれがね歌がすっごい下手で
え、そうなんですか。
だから私アンサンブルを選んだんだと思うんです。自分で一人が歌のパート、一人が伴奏のパート。
あ、そういうことか。
そうなんです。で私は主に伴奏のパートをしてるんですね。
は
ー。で自分は歌ってないんだけど歌が聞こえてくるんですよ隣から。
へ
ー。もうそれが最高に幸せであ
、そういうもんなんですか。あ、ゆかりんはじゃあ、はい、なんて言うんでしょうか、その元の旋律を膨らませるというかアレンジするというか、
はい、
そういう役割なわけですか。
そうですね。
へー、
はい、だから音楽を聴いてもメロディーが聞こえてくるのではなくて、私は下のその伴奏とかリズムが聞こえてくるんです。
へえ、不思議
不思議ですよね。
不思議ですよね。あのデュエットのお二人がコンサートといいますかね、はい、の前とかにあの、いろんな打ち合わせをしてて、こういうアレンジの方がいいんじゃないとか、はい、こういう風にした方が良くないみたいなのを二人でよくお話し合いをしながら ね、練習というかリハーサルされてますけど、はい、その時もそういうことを考えながらされてるということですか。なんか僕ずっとあの天真爛漫なゆかりんしか見てなかったので、
どういういやいやいやいや、そんな感じで、
あ、すごいですね。じゃあちっちゃい頃からもうずっとピアノが好きでやってきたという感じの、
はい、大好きでやってきました。はい、
その中でもその子供の頃の幸せだったなとか、あ、この時のことは今でも忘れないなみたいな風景とか出来事とかってありますか？
でもあの特別じゃなくていいですか？
あ、いいですよ。
本当に本当に生活の中のことなんですけど、うん、それは学校から帰ってきたらご飯の匂いがするのがすごい幸せだったんです。
え、ご飯っていうのは要するに白米ってことですか？じゃなくておかずとか？
あ、違う、おかず唐揚げのなんかあの匂いとか香りとか、香りもするじゃないですか、
しますよね、
ご飯の、うん、もう私あれが大好きでそしてもっと言えば土曜日はうどんなんですよ。お昼、香川県出身なんで。
あ、そうかそうか、香川県のご出身だから、
はい、でそのうどんの出汁とあのネギの切った匂いのハーモニーがもう何とも言えなくってね。
それをお母さんがいつも作ってくださるんですか？
ね、土曜日はおばあちゃんです。
あ、うどんはおばあちゃんが。
はい。
へえ、うどんも作ってたってことですか？
はい、そうですそうです。
麺から
うどんも売ってました、手打ちで。
さすが、
はい、足で踏んでおばあちゃんはね。
それは美味しいでしょう。
このなんかが匂いというか香りというか忘れられなくって、本当に私はそれがすごい幸せだなって思ってました。
あら、それはお母さんやおばあちゃんに伝えたことはあるんですか？
ないです。
あら、ちょっと
伝えましょうか。
伝えてあげて
ください。じゃあこのラジオ聞いてもらいましょう。
あ、ぜひ聞いてね、進めてあげていただきたいなと、はい、そうか、確かに、まあ自分もそうだったのかもしれないですけど、そんなに意識したことがなかったなと思うんですけど、じゃあ毎日幸せじゃないですか？
いやいや、毎日その時間がね。あとはもう怖いけどね、練習、ピアノの練習とかしなきゃいけないので。
食いしん坊なんですか？
そうですね。
ちょっとまたぜひ、
はい、
ね、新居浜の美味しいものも一緒に食べに行きたいですよね。
そうですよね、たくさんね、うん、美味しいものがあるので行くの本当に楽しみにしてます。
いや、本当にぜひまた生の、デュエットの演奏をね、は
い、
新居浜で奏でていただきたいなと思いますけれども、は
い、
何か新居浜の子供たちへメッセージといいますか。
新居浜の子供たちは本当にみんな明るくって、うん、もういつも行ったらすぐ近寄ってくれるっていうの、なんていうの、こう挨拶して、なんかね、もうすっごいあれが可愛くて素敵で、うわ、来てよかったなってすっごい思います。本当に新居浜の子供たちって目がキラキラしてて、はい、もう大好きなので、またみんなと会いたいなと思います。
はい、僕も赤金ミュージアムでうどんを作って待っておきたいなと。
ぜひよろしくお願いいたします。きっと美味しいんでしょうね、特別に。
作ったことないですけど、ネギくらいは切れるかなと思うんで。いや、ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
ということで今回はデュエットの大島ゆかりさんにお話を伺いました。名前教えてください。
たまひとつばさくんです。
はつばさくん、かっこいい名前やね。何歳ですか？
4歳です。
うわ、すごい、4歳なんだ。何の服着てるんですか？それは
新幹線。
うわ、すっごい新幹線好きな。あれ、他につばさくん好きなもの何ですか？
柿。
柿が好きなの。渋いね。ちなみに翼くんは今年一番これはすごいこと今年やったなっていうこと何かありますか？
クワハウス今治にの奥の方にあの何 か階段があったのグズグズっていうやつ、うん、
階段のぐるぐる行った？
行ってない。
行ってないか。
めっちゃ
ウォータースライダーね。 行けんかったね、小さすぎて、
う
ん、
あ、そうな
滑り台や
めちゃくちゃおっちい人たちがいちゃずって言っとった、
そう
温泉の人が、
そうなの、クアハウスの宣伝ですね、完全にね
確かにいろいろ遊べたね、
本当。
朝が来ると窓道を、朝が来ると飛び起きて、僕が作ったものでもない水道で顔を洗うと、僕が作ったものでもない洋服を着て、僕が作ったものでもないご飯をむしゃむしゃ食べる。それから僕が作ったものでもない本やノートを、僕が作ったものでもないランドセルに詰めて、さて僕が作ったものでもない靴を履くと、立ったか立ったか出かけていく。僕が作ったものでもない道路を、僕が作ったものでもない学校へと。はあ、何のために。今に大人になったら、僕だって何かを作ることができるようになるために。
ここのねラジオ、
名前教えてください。
レイマリ・アバヤ・オサ。
どちらの国の、まあ、
日本で生まれてインド行った。
あら、そうですか。今日は何して遊んでるんですか。
虫探しして遊ん
で。オサくんが一番好きなことは何ですか。
飛び箱がなんか好き。なんか飛ぶし面白いから。
え、今何年生。
1年生。
何段ぐらい飛ぶの。
6、7段ぐらい。
すごいや。いっぱい飛んだら嬉しいですか。
うん、面白い。
あと、今年の一番のニュースは何ですか。
自分でなんかね、宝石持ったんやけどさ、なんか白い。なんか溶岩とね、白い、ね、隕石じゃなくて、宝石が、なんか合体したみたいなやつみたい。どこかの川でね、なんか見つけたんや。
いつもどこにしまってるんですか。
ね、本とかの近くにしまって
る。東京特許許可国局
東京特許
農場。楽屋一の電源。
楽屋一の電源。
生麦、生米、生卵、はい。
生卵。
赤金ミュージアム2階、新居浜市美術館。
赤金市2階、赤金美術館。
11月8日、生放送で2時間、和音やらせていただきましたけども、やっぱり生のこの反応やり取りがあるっていうのは本当にありがたいなと思いますね。あのメールもたくさんいただきまして、番組の中でご紹介できなかった、メッセージもたくさんありました。今日はそちらをご紹介したいと思います。ツイッタードナタマさんから。主人と子供について話している時に、 叱ると怒るは全く違うよと言ったことがあります。怒るは自分本位で自己感情で言ってしまうから、子供からすれば怖いという感情しかなく、怒られている意味を理解しない、だから叱るようにしなさいと言っています。これをいろんな人に聞いてほしいな。これ怒られた記憶はいっぱいあるけど確かにそうですよね。あ、これだから怒るはその人が気に入らない、都合が悪い、食べなさい、こんな散らかしたらダメでしょ、私が片付けるのが面倒なんだからみたいなのが怒るで、僕の解釈ですけど、叱るはこんなにこぼして食べるとお行儀が悪いわよとか、それが叱るなのかな、違う？なんか私が聞いたのは、命に関わることの時にはなんか要するに大きな声を出したりとかしてもいいと、ここから道路出ると危ない、やめなさいっていうのはあなたの命に関わるから、それ以外のことはあんまりなんか怒ったりとか叱ったりとかしても効果がないよみたいなのをなんか本で読んだことがあるんですけど、あー、やっぱ感情をぶつけるのが怒るなんだ。あー、相手を良い方向に導くのが叱る。あー、叱ってほしいなー、ね、叱ってほしいですよね。で、年を重ねるとだから怒られることはあっても叱られることっていうのがなかなかなくないですか。叱られたいな。番組へのお叱りのメールお待ちしていや番組だからより良くするためのねことですから。あ、怒りのその頂点が6秒で収まるんでしょ、なんかね、そう、深呼吸したらいいとかね、アンガーマネジメントでしたっけ、そういうのがあるんですよね。それをみんな分かってても怒る人は怒るんですよね、あれあ、どうなんかな、小魚を食べるといいかな分からないですけど、あ、そうですね、そう、心根ラジオ和音の、ね、このリスナーさん、このメッセージを聞いた方はぜひ怒るから叱るに変えていただくと、え、あんたラジオ聞いてないんつってそういう風な、違うんよっていう、そういうラジオなんよって、そういうラジオ、そういうラジオでもないんですけど、まあでもこういうことでも考えていこうっていうことは大事ですよね。うん、いや、これはでも頭で分かってても怒ってしまうこともね、人間だから時にはあるんでしょうけど、確かに子供たちに対してはこのことをね頭で理解して怒ってしまいそうだけど、これは叱るに切り替えないといけないなっていうふうに、私自身にこれなんか響く、ツイッターです。バナタマさん、ありがとうございました。この番組はあなたの心の声のつぶやきで構成されています。スマートフォンの中にお子さんの動画とかないですか？もうそのままで結構なので送ってください。番組でうまく和音にさせていただきます。ぜひあなたの一言もお待ちしています。メッセージの投稿は和音アットマークハロー 78.jp WAON アットマーク HELLO 数字で 78.jp まで、24時間いつでも受付中。本日声の出演は子供川人翼くん、レイマリアバヤオサくん、大人バンディソワティさん、川人健吾さん、田中君博さん。ゲストインタビュー、デュエット大島ゆかりさん。進行プレゼンターは山本清文、ディレクター乗松和彦。心根ラジオ和音、毎週この時間ラジオの前で。